おはようございます。今日からまた、ヨセフの物語に戻ります。今日は、いよいよファラオがエジプトの王のファラオがですね、夢を見るところであります。そうですね、先週は進学校の入学式に行ってきました。で、進学校は今、ですね、今まで9月始まりで7月で終わりだったんですけど、それが4月始まりの3月で終わりに変わっているところで、今年の7月に、卒業式があって、でいよいよ完全に4月から3月までに移っていきます。で、今のところ今年は1人だけが入学されたんですけども、ですね、もし来年1人もいなかったら大変なことになって、今年1人卒業、7月に1人卒業で、来年3人ぐらいですか、2人か3人卒業なんですよ。そしたら残るのが3人ぐらいになってしまって、ちょっと進学校の危機かなと思うので、ぜひ新しい方が入学されるように、お祈りください。ではお祈りして、始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。またヨセフの物語に入っていきますが、どうか今日の箇所を通して神様の御心がよくわかるように助けてください。私たち一人一人が、本当にこの御言葉に、をよく理解し、また御言葉に生きるものとなりますように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、41章の1節に、それから2年後ということがあります。2年後、でこの2年後というのは、ヨセフが、監獄の中にですね、入れられた、検察官と料理長の夢を解き明かしてから2年後のことになりますね。で、ヨセフは2人の夢を解き明かしたときに、この検察官は許され、料理官長は殺されるという、その夢の解き明かしをするわけですね。で、ヨセフはその許されていく、検察官の人に、あなたが、許されて、ここでは幸せになった時ですね、どうか私を思い出してくださいと、私は無実なんですということを言ってきます。でもそう言ってから2年間検察官はヨセフのことを忘れてしまうわけですね。で、ここにも神様の御心はあったということです。で、ヨセフとしてはすぐに出たかったんだと思います。でも、神様はすぐではなかった。神様の御心はそれから2年間まだ待てということだったわけですね。で、2年間待って、やっと、出られるようになるんですけども、神様のご計画と私たちの思いっていうのは、本当にこう大きなズレがあるときありますですね。伝道者の書の、3章の11節見ていきますとですね、こちらの方で見てください。伝道者の書の3章11節にこういう言葉がありますね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないとありますね。ここに神様と人の思いの違いとありますね。神のなさることはすべて時にかなって美しいです。で、この伝道者の3章にはこの時っていうのがありますね。 全てに時があるんだと。で、全てに時があるというのは神様の時があるということです。で、その神様の時っていうのは全て、人の心、あ、ごめんなさい、全て時にかなって美しいと、その本当に、あ、本当にこの時だったんだっていうですね、そういう時なんですね。で、ヨセフがこの2年間待ってやっと牢から出られるようになるんですけども、それが神様の御心の時であり、全てがこううまくいく時なんだってことですね。で、もう一つ、イザヤ書の55章の8節から9節見ますと、イザヤ書の55章の8節から9節ですね。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いという言葉があります。ここに人の思い、神様の思いは違うんだけれども、でも私の思いはですね、あなた方とは違う、そしてあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。この神様の思いと人の思いの違いは、やはり私たちもこうなればいいというのはいろんなことを思いますが、神様はそうではない。神様の御心の時があるということを思った時に、私たちにとって本当にその時を待つということの心の準備ですね、神の時を待つということの大切さということを、教えていると思います。ヨセフは17歳で奴隷として売られてきます。そしてこれから大臣になるんですけど、それが30歳です。13年間ですね、彼は奴隷として囚人として過ごさなければいけなかったということです。なぜ彼は13年間そういう中に置かれたのかですよね。で、やはりそれは彼の心というものを準備する期間、これから、エジプトを治める大臣として、またもう一つはですね、やはり兄たちとの和解ですよね。これから家族をエジプトに呼ぶきっかけになっていくわけですね。で、そこでイスラエルの人たちは奴隷になるわけですけど、私たちいろいろ考えると、じゃあなぜエジプトに呼んだんだろう、エジプトに呼ばなければ奴隷にならなかったのに、苦しい生活しなくて済んだのにとか、いろいろ考えていっていきます。で、もしエジプトが、あ、ごめんなさい、イスラエルがエジプトに来て来なかったらどうなっていくかというと、未だに遊牧民族で少数ですね。でもエジプトの地に、豊かな土地に行くことによって、イスラエル民族は、まあ、200万ぐらいになるんでしょうかね。動けるだけで60万ぐらいの男の人、あといろんな人たちがいますからね、増えていくわけです。ですからそういうふうないろんなことがあるわけですよね。で、私たちのここにあるように、私たちの思いはこうすればいいのに、ああすればよかったのにと思いますけど、神様の思いっていうのははるかに高い、もっと違うところにあるっていうことを思うわけですよですね。例えばね、今中東でまた戦争やってますけども、これなんか何て言いますか、聖書の最終戦争のどうのこうのじゃないんですかとかね、いろいろ考えますけど、そんなこと一切ないです。もういろんな時にあった戦いなんだと思います。でも私たちの心って何かあったらすぐ騒ぐ、何かあったらすぐ騒ぐ。でも神様の思いっていうのはそうじゃなくて、全てが神様の完成の時に向かっているわけですから、やがて主が来られる再臨の時に向かっていっているわけですから、私たちはやはりなんかこうすぐに騒いでしまう。でも神様の御心に私たちがこう全てを委ねていく時に、神様の思いっていうのは私たちが考えていることよりもはるか高いところにいて、 神様の思いを私たちを後で一つ出てきますけど祝福することが目的だということを覚えていきたいと思います。で、神様はこの2年という通してヨセフをまた、まあ、ずっと奴隷の状態、囚人の時の状態を通して彼というものがですね、それでも私はあなたと共にいるんだということを教えて、そして彼がこれからするべきための心の状態というものをすごく整えていったんだと思います。じゃあちょっともう一回聖書を読んでいきます。41章ですね。まずエジプトの王ファローが夢を見ます。どんな夢だったかちょっと見ていきたいと思います。41章の1節から。それから2年後ファラオは夢を見た。見ると彼はナイル川のほとりに立っていた。するとナイル川からツヤツヤした、肉付きの良い雌牛が7頭上がってきて足の中で草を這んだ。するとまたその後を追って醜く痩せ細った別の雌牛が7頭ナイル川から上がってきてその川岸にいた雌牛のそばに立った。そして醜く痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまった。その時ファラオが目が覚めた。彼はまた眠り再び夢を見た。見ると一本の茎によく実った7つの良い穂が出てきた。するとその後を追ってしなびた東風に焼けた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂がよく実った7つの穂を飲み込んでしまった。その時ファラオが目が覚めた。それは夢だった。朝になってファラオは心が騒ぎ人を使わしてエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。ファラオは彼らに夢のことを話したが解き明かすことのできる者はいなかった。とあるわけですね。ここでファラオは2つの夢を見ます。雌牛が7頭ずつ超えた雌牛が7頭また、醜く痩せ細った雌牛が7頭そして、醜く痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしますね。そしてまたよく実った7つの良い穂が出てきてそれを東風に焼けた7つの穂が飲み込んでしまうというですね。でこのことの上にファラオは心が騒いだんですね。心が騒いだんです。それで、国中の呪法師知恵ある者たちを呼び寄せて私の見た夢の解き明かしをこうしてくれって言うけど誰も意味がわからなかったんですね。ここを読んでいきますとね、今そのアメリカとイランとこう話し合いをしてなんとかこの戦争を止めようとかですねなんとかしたいと思うけどなかなかまとまらないというそういうようなことをと同じようなことかなというふうに思います。というのは当時エジプトは一番大きな国なんですね。当時はエジプトです。でその超大国のエジプトに君臨しているのがファラオです。で彼は権力がありましたです、ね、そして彼にはたくさんのこういう呪法師知恵ある者がいたわけですね。でエジプトは当時最大の国としてそれだけのピラミッドを作るようなね知恵もあるわけですね。 ところが夢一つを解き明かせないということです。ここに人の持っている権力、人の持っている力、それがいかに神様の前に本当の意味で力がないことかっていうことがわかります、ね、どうしてかっていうと、夢っていうことを通して神様はファラオに語りかけているんですけれども、この夢を見たことによってファラオが恐れているのは未来何が起こるかです。神様が何か語りかけているんだろう、まあ、何かね、この夢を通してこれから何か起こるんではないだろうかっていう恐れですね。それはつまり未来に対する恐れでもあります。人はどんなに科学が発達しても、精神的に、ね、いろんなことが発達しても未来をコントロールすることはできない。そこにはやはり恐れがありますね。未来を見通すこともできないんですね。未来を前に人は無力です。だから人は不安を抱いて慌てるんですね。見えないものに対する恐れがあるんです。だからファラオは心が騒いで、一体これからどうなるんだろうかっていう恐れがあるから、これは一体どういう意味だっていうことを知りたかったわけですね。でもそういう中でやっと検釈官がヨセフのことを思い出します。9節に、その時検釈官長がファラオに告げた。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてファラオがしもべらに対して怒って私と料理官長を侍従長の家に拘留されました。私と彼は同じ夜に夢を見ました。それぞれ意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。私たちが彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かしてくれました。それぞれの夢に応じて解き明かしてくれたのです。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、ファラオは私を元の地位に戻され、料理官長は木に吊るされました。やっとここで2年経って、検釈官長は思い出したわけです、ヨセフのこと。でもこれも神様の御心です。神様がこの時ヨセフを、この時のためにヨセフを、備えていてくださったわけですね。だから2年間彼はそのままだったわけです。でも2年間を通して一番良い時に、だから全て神のなさる技、時にかなって美しいというのはこのことの時のためですよね。全て神様の時なんです。私たちの考える時ではなく神の時なんですね。さて、そこでこの周りの人たちは、特にファラオは心が騒いでるわけです。これから一体どうなるんだろうということは心が騒ぐわけですね。でもそういう中で一番堂々としているのはヨセフなんですよ。ここには世界をの頂点に君臨するファラオがいるわけです。で、こちらには奴隷であり、外国人の奴隷であり、囚人として捕らえられていたヨセフがいるわけです。でもこの二人を地位的に言ったらもちろんファラオが上ですけれども、ヨセフは全く物おじせずに堂々と立っているわけです。ここに二人の大きな違いがあります。その違いは何かというと、やはり神様なんですよね。神様をどう信じているかということにあります。で、ヨセフ、ファラオがですね、15節で、私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない、お前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたのだがって言った時に、16節でヨセフはファラオに答えます。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。 という言葉がありますね。彼はその後25節でも神様が、28節でも神様が、32節でも神様がと常に神様を指し示します。私がということは一切言わないんですね。ヨセフは一貫して神様なんですね。神様が共におられるからこそ私はあなたの夢を解き明かすことができるのだということです。でちょっとですね、この16節の言葉を見ますとですね、ここにですね、ヨセフの答えに私ではありません、神がファラオの繁栄を知らせてくださるのですという言葉があります。だからちょっと不思議な、ファラオのこれからのことではなくてファラオの繁栄をという言葉が出てきます。この繁栄という言葉なんですけれども、これヘブル語でシャロームなんです、ね、ファラオのシャロームを知らせてくださるのです。つまりファラオは神様にとってシャローム、シャロームっていう言葉は平和とか平安とかね、そういう言葉です。で当時は挨拶の言葉としてシャロームという言葉を使います。神様の栄光がありますようにってことでね、まあ、こんにちはとかさようならった時にシャロームって言葉を使いますよね。つまりこれはですね、ファラオはもちろん神様を信じてはいません、異教徒です。でも神様は神を信じるものであろうと信じてないものであろうと基本的には全ての人のシャロームを願っておられるということがわかります。ここで神様は全ての人を滅ぼすことが目的ではなくて、平和繁栄になるように、そのことを願っておられるのだということがわかりますですね。神様が憎むのは罪と悪です。だから罪を罰して悪を滅ぼされるんです。でもだからといって全ての人を滅ぼしたいわけではなくて、全ての人を神様はやはり祝福したい、シャロームですよね、祝福したいわけです。ところが祝福できないのが彼らの持っている罪であり悪なんですね。でも神様はどれほどやっぱりシャロームを願っておられるかっていうと、私たち罪人のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、そのことのゆえに私たちは神様との私たちの間にこのシャロームですよね、平和を作りたい、そのために一人子を使わせてくださったわけです。だから神様は基本的に全ての人たちがこう祝福してほしい、されてほしい、そういう意味でこのシャロームという言葉が使う、ここでも使われています。神様はファラオのシャローム、それを私に知らせてくれた、あなたが祝福されるようにということを願っておられるということを言っていくわけです。ファラオはその神様の愛を知りませんでした。そこに神様との本当の愛がシャロームですね、平和がなかったんですね。だからファラオは心が騒ぎます。見た夢で、たった一つの夢で心が騒ぐんです。本当のシャロームは、神様との間にシャロームがない人たち、何かあった時にすぐに心が騒いでしまう、何かあった時に心が騒いでしまう。でも神様との間にこのシャロームですね、祝福があるものは何があっても恐れない。だからヨセフは兄たちに売られて奴隷になったとしても、で無実の罪で監獄の中に入れられても、神様との間にシャロームを持っているわけです。常に神様が共におられるゆえに、彼はそれだけの神様との間の祝福を持っていたわけです。だから彼は何があっても恐れない。相手がファラオであろうとも、当時の一番強い人の前であろうとも、 物おじせずに神様を明かしすることができたわけですね。そして彼は夢の解き明かしをします。夢の解き明かしをしていきます。25節からですね。ファラオの見た夢は一つですよと言っていきます。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのですということを言ってきます。そしてその後から登ってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、痩せ細り東風に焼けた7つの穂も同様です。それは飢饉の7年です。これは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのです。でこれからですね、エジプト全土に7年の大豊作が訪れようとしています。29節ですね。でその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことは全て忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉が非常に激しいからです。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからですと。ここまで夢の解き明かしをします。でその後ですね、だからヨセフはファラオにこういうふうにしたらいいですよっていうことで対策を言っていくわけですね。だから夢の解き明かしは夢の解き明かしをするだけではなくて、だからこれからどうすればいいかという対策も告げていくわけですね。でそれは33節からですね。ですから今ファラオは聡くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように、ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように、豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らにこれからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとにまちまちに穀物を蓄えさせるのです。まあ、そういうふうにしてですね、これから起こる、その後に起こる7年の飢饉に備えさせればいいですよっていうことを言ってきます。でただヨセフの言った言葉は、豊作が起こる、飢饉が起こるではなくて、だからどうすればよいのかっていう、そこまで及ぶわけですね。でこれはここにあるのは、あ、ごめんなさい、だからヨセフはこうした方がいいですよっていうことを言います。で38節でファラオは家臣たちに言いますね。神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか。ファラオはヨセフに神の霊が宿っているということを見るわけです。ヨセフが素晴らしいとかね、ヨセフは本当に素晴らしい人だっていうことを分かるんじゃなくて、神の霊が宿る、こんな知恵のある人はね、神の霊が宿っている人だということが分かってきます。まあですね、ヨセフはなぜそれがそういうふうにできたかって、やはり神様の摂理に生きた人です。で神様の摂理に生きる者の姿です。摂理というのは、神様が歴史や人生を見えない形で導いてくれることを言います。神様がすべてのことを導いてくださる、それが神の摂理というふうに言います。私たちが私たちの考えでではなくて、神様が私をどのように導かれているのか、 だから彼は奴隷になろうと囚人になろうとも全てを神様に委ねていきます。もちろん私は無実だとは言いますけれども、神様が共にいてくださったということを通して全て神様が導いてくださることだということが分かります。だからこの後にこのような何をすればいいかということも彼自身が神様によって導かれていった。神様がそのようにされているんだ、これが神の摂理です。私たちは神の摂理に生きるということは、神様が導かれているように自分を導いていく、自分を委ねていくということなんだと思います。ただですね、摂理に生きるというのは全てを丸投げするということではありません。どうせ神様がやってくださるんだから私はただそれを見てればいいということではなくて、ここでもヨセフはじゃあどうすればいいかということを言ってきます。だから私たちは神様の摂理っていうのは分かるときに、神様は私をこのように導いておられる、神様は今私個人にこのように教えておられる、それに私も従っていく、つまり神様と共に生きていくということなんですね。ですからファラオがですね、この人には神の霊が宿っているから、この人以外にこの仕事を任せられる人はいないっていうふうに言った時に、彼はそれを受けるんです。これこそ神様の摂理だということで、このエジプトを救い、そしてこれはエジプトだけではなくて周辺諸国までこの飢饉は泳いでいますから、この周辺諸国を救うという意味で、これは神様が私をそのように召してくださっているんだということを彼自身が分かった時に、傲慢になってね、じゃあ私がやってやろうということではなくて、神様の摂理、導きを感じて、彼は主の御手に全て委ねますということで、自分がその支配者になっていくわけですね。箴言の一章七節に、死を恐れることは知識の始めという言葉があります。死を恐れるということは知識の始めなんですね。彼はそれだけのこの知識ですね、どうすればいいかということは死を恐れたからこそ出てきた言葉です。箴言一章七節の死を恐れることは知識の始めです。じゃあこの国をどう守ればいいか、これから飢饉が起こって苦しんでいく人々をどのように助ければよいか、死を恐れることによって彼はどうすればいいかということを知っていくわけですね。そして、もう一つですね、最後に、そしてこの後国はそのようになってきます。でまたこの後そのことがずっと出てくるんですけども、この41章の53節から見ていきますと、53節から見ていきますとね、エジプトの地での豊作の7年が終わると、ヨセフが言った通り7年の飢饉が始まった。その飢饉は全ての国々に及んだが、エジプト全土には食物があった、食べ物があったんです。ここは素晴らしいですね。7年の大豊作の後に7年の大飢饉が起こります。普通もし蓄えていなかったら飢えていくわけですね。ところがヨセフの言った通りに彼らは蓄えていたので、エジプトの全土には食べ物があったんです。食べ物がありました。それで人々は飢饉がの時には、55節でファラオに食物を求めますが、ファラオは全エジプトに行った、ヨセフのもとに行き、ヨセフの言う通りにせよと言っています。ここまで言われますとね、普通だったらみんな俺のもとに全部の権力が集中してきますから、彼は傲慢になろうと思えばいくらでも傲慢になれたんです。 でも彼はそうならなかったんですね。30歳ですよ。30歳で世界の一番大きな国の大臣で、もうファラオの次に偉い人です。それだけの権力が集中して、全て自分が言った通りになって、全てがうまくいった時に傲慢になる要素はいっぱいあったわけですね。ところが彼は傲慢にならなかったんです。彼はさっき言った死を恐れることは知識の始めとありますけど、どんな知識が彼の中にあったかですけども、聖書書いてないんで分かんないんですけど、この創世記のこのあとこれから以降読んでいきますと、何が起こるかというと、お兄さんたちへの許しなんですね。彼自身は結局この飢饉さえも神様が用いて家族を救うってことをされるわけです。一番の救いは兄たちの心を救うってことです。これまた来週から始まります。来週から始まります。ヨセフはそこまで思ってたのか。でも彼にはまだ奴隷に売られる前に見た夢ですね。兄たちが自分を拝む、家族全員が私を拝む、その夢っていうものがあったわけです。彼自身まだそれを思ってたと思います。その夢の実現、でもその夢を通して何があるんだろうっていう、いろんなことは考えてたと思います。彼はその時その時を生きるものではなく、やはり将来神様の、それこそ摂理ですね、神様の摂理っていうのはどこにあるのか、そこにはやはり許しですよ。救いと許しです。救いはもちろんエジプトの民や周りの国々を救うという意味でね。で彼はね、もっともっとこの後どういうふうにこう救っていったかっていうのは、そのお兄さんたちを許す後に出てきますけども、非常に賢い、非常に賢いです。賢いやり方をしていきます。そしていかにエジプトの民がすごい危機にあっても守られるかということを彼は考えていってます。なぜそこまで彼ができたのか、傲慢にならずにそれができたのかですよね。神様の前に神が共にいてくださったということの経験です。奴隷になったとしても、囚人になったとしても、神様が共にいてくださる、そのことのゆえに彼は傲慢にならずに神様に従うことができたんですね。例えばですね、サウルとダビデを比べてみますと、サウルという王様は、サウルというのはイスラエルの一番最初の王様ですね。サムエル記第一の15章をちょっと見ていきますと、サムエル記15章です。サムエル記第一の15章ですね。で、この時も神様は最初の王としてサウルを選んでいました。サウルを選んでいました。サウルは王となりました。イスラエルの最初の王になりました。彼は最初本当に素晴らしいんですよ。神様に聞き従うものでした。しかし王となっていって、彼は非常にですね、やっぱり傲慢になっていきます。そして神様の命令を聞かないんですね。聞かなくなっていきます。15章の、2節に、万軍の主はこう言われる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中で、アマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶しなさい。容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさい。聖絶ってことが出てきます。全てを殺して神様に捧げなさいということです。ところがですね、サウルはですね、 アマレクを撃つんですね。ところが9節ですね、9節にサウルとその兵たちは、アガグというのはアマレクの王ですね、と肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんでこれらを聖絶しようとしなかった。ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶したのである。言うことを聞かないんですね。神様の言うことを全く聞かないんです。彼は良いものは取ってたんです。つまらないものだけは聖絶、殺します。ために10節、主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に任じたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んでいきます。そして預言者サムエルはサウル王のもとに行きます。12節、翌朝サムエルはサウルに会いに行こうとして早く起きた。するとサムエルに、来てる知らせがありますよって言って、13節ですね、13節、サムエルはサウルのところに来た。サウルは彼に言った。あなたが主に祝福されますように、私は主の言葉を守りましたって言ったんです。主の言葉を守りました。守っていないんです。神様の命令は聖絶せよです。全てを殺せって言うんです。でもサウルは良いものは惜しんで、つまらないものだけを殺していきます。でもサウルの言葉は、私は主の命令を守ったって言うんです。守ったって言ったんです。だからサムエルは言います。では14節、私の耳に入るこの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何だって言った時に、15節、サウルの答えは、アマレク人のところから連れてきました、兵たちはあなたの神主に生贄を捧げるために羊の牛の最も良いものを惜しんだのです。しかし残りのものは聖絶しました。ここにサウルの答えの間違いがありますね。何が間違うか、兵たちはです。兵たちに責任を負わせています。でも先ほど読んだ時に、サウルも兵たちもってことがあるんですよ。サウルも惜しんでいるんです。サウルも兵たちも惜しんだ。ところがサウルが言った答えは、兵たちはなんですね。自分はそこに入ってないんです。兵たちが惜しんでるから、そしてしかも残したのは神様に捧げるためだと言ったんですね。そこに彼の言い逃れようとする心があります。どんなに嘘を言ってもね、言い訳しても、それは神様に通じるわけはありません。で結局神様は、23節にこういうことがあります。神様はサムエルを通してこういうことがあります。従わないことは占いの罪、傲慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうか今私の罪を見逃してください。そして私が主を礼拝することができるように一緒に帰ってください。サムエルさん一緒に帰らないと。ここでもまだ彼は自分を守っています。兵たちを恐れてって言います。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い。でもサウルも兵たちも一緒に襲いかかってるんですね。同じことしてるんです。で彼は私の罪を見逃してくださいって言ってます。言い訳をして見逃してください。ここにサウルの罪があります。サウルの罪があります。じゃあそれに対してダビデはどうだったかというと、バテシバとの罪を犯した時ですね、 第2サムエル、今度は第2サムエルになります。12章の13節、12章でバテシバとカインの罪を犯しますね。でその時に預言者ナタンがダビデのもとに行って、ダビデの罪を示しますね。その時にダビデは12章の13節でこう言ってます。ダビデはナタンに言った。主は、私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。サウル王とダビデ王の違いっていうのはここにあります。サウルは言い訳、言い訳、言い訳。兵たちが、兵たちが。でもダビデは、私は主の前に罪あるものです。ここが大きく違います。サウルとダビデの大きな違いがあるんですね。神様の前に、本当にこのへりくだる人ってどういう人なのか。自分の罪が指摘されたときに、自分の罪が示されたときに、素直に悔い改める人。だから、罪を犯した者が悪い人なんて一言も聖書は言ってます。すべての人は罪人なので、罪を犯さないはずはないんです。罪を犯したときに、神様がそれを指摘されたときに、それを素直に悔い改めるのか、悔い改めずに人のせいにして、自分は、なんとかそこから逃れようとするのか。そこに大きな違いがあります。私たちは神様の前に悔い改めることがどれほど大切かということを知ります。でもちろん、ヨセフが悔い改めたとかそういうことはないんですけども、でも彼が神様に受け入れられるということ、神様によって受け入れられたということは、彼自身が神様の前にまっすぐ歩んでいたからだということがわかります。サウルのように何かあった時にもう自分自身を守ろうとして嘘を並べて、そして自分は悪くない、それで挙句の果てにはどうか見逃してくださいとまで言ってしまう。そこにサウルの大きな罪、私は罪人ですというふうに、ね、言えない彼の大きな罪があったと思います。だからサウルは捨てられていきます。でもダビデは罪を犯しても、罪があなたが罪人だって言われた時に、私は主の前に罪を犯しましたと素直に言える信仰というものが、だからこそダビデは神様によって彼の家が永遠に建てられていくわけですね。ヨセフは神様の前にやはり正しく生きようとした人でした。ダビデもそうなんです。罪を犯しますけど、罪を犯した時に素直に悔い改めていきます。これは正しく生きるっていうことですよね。ヨセフは神が共におられたゆえに、自分が、ね、夢を解き明かす力は神様に与えられたものだから、だからこそ彼は神様です。私ではない。神様なんです。神様なんです。そしてあなたに、ファラオがあなたに、私の次の位になって、この国を救ってくれって時に、これが主の摂理だ、神様の摂理だということを信じて、それを受けていきます。だからこそ彼は常に神様、神様、神様を目の前に置いていたがゆえに、傲慢になることなく、彼自身が本当にへりくだってその働きをすることができていた。そしてエジプトだけではなくて、周囲の国々もエジプトに食べ物を求めてやってきて、飢饉で苦しんでいる人たちを助けることができてきます。彼自身がそのために私は召されたのだということを自覚したからですね。だから彼はまさにエジプトを救い、周りの国々を救い、そして兄弟兄たちを救っていく人になります。私たちは神様の前に本当にこのように正直に歩むこと、それがどんなに大切かということをやはり教えられていると思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。